キリスト教の聖職者は独身でなければいけませんか？ローマカトリック教会や正教会、仏教など、世界中の宗教が組織内の指導者や聖職者たちに独身でいることを求めています。それに対して近年、聖職者のセックススキャンダルが増加しているのはそのせいだと考える人も少なくありません。ですから、キリスト教の聖職者は独身でなければいけないのだろうかと考えるのは当然です。その答えを知るために、この制度の起源と変遷、それを神がどうご覧になっているかを考慮してみましょう。宗教史における独身性。ブリテニカ百科事典は独身性を、大抵は聖職者、あるいは敬虔な信者の立場と関連して、結婚していない状態、つまり性的禁欲状態を保つこと、と定義しています。ローマ教皇庁に対する2006年の演説の中で、当時の教皇ベネディクト16世は、独身を保つ義務を首都時代近くにまで遡る伝統と結びつけました。とはいえ、一世紀のクリスチャンには、独身性という宗教的慣行はありませんでした。事実、一世紀に生活していた使徒パウロは仲間の信者たちに、人を惑わす霊感の言葉を語り、結婚することを禁じる者たちに用心するよう警告しました。テモテ第一、4章1から3節。独身制が西洋のキリスト教教会で実施され始めたのは2世紀になってからです。このことは、独身制と宗教的伝統という本によれば、ローマ帝国で巻き起こった新たな性的禁欲主義と調和するものでした。その後の数世紀にわたって、教会会議や教父たちは、聖職者の独身性を奨励しました。性行為は汚れており、聖職者の職務と相入れないと考えていたのです。しかし、ブリタニカ百科事典は、10世紀頃まで多くの司祭は、また司教や主教たちでさえ、妻帯者だったと指摘しています。聖職者の独身性は、1123年、および1139年に、ローマで開かれたラテナの公会議で確立され、以来、今日に至るまでローマカトリック教会の公式制度となっています。それにより、既婚の司祭が教会の資産を自分の子に遺贈して、教会の権力や収入が失われるということがないようにしたのです。独身制に対する神の味方。独身制に対する神の味方は、神の言葉聖書にはっきりと示されています。聖書の中には、イエスがご自分と同様、天の王国のゆえに独身を保つ人たちについて述べている箇所があります。マタイ19章12節。使徒パウロも、パウロの模範に倣って良い定理のために独身を選んだクリスチャンについて語っています。コリント第1、9章23節。とはいえ、イエスもパウロも奉仕者たちに独身でいるよう命じていたのではありません。イエスは、独身は賜物であり、その賜物をイエスの追随者すべてが持っているわけではないと言われました。パウロは独身の優位性について書いたとき、私は主から何の命令も受けていませんが、私の意見を述べますと率直に認めています。コリント第1、7章25節。さらに聖書によると、使徒ペテロをはじめ、一世紀のクリスチャンの奉仕者の多くが結婚していました。事実パウロも当時のローマ世界には不道徳な性的慣行が蔓延していたため、クリスチャンの監督が結婚している場合は、一人の妻の夫であり、子供を従わせている人であるべきだ、と述べています。テモテ第1、3章、2、4節。これは禁欲結婚のことではありません。聖書ははっきりと、夫は妻に対してその当然受けるべきものを与えなさい、と述べ、夫婦は性的な親密さを互いに奪うことがないようにしなさいとも述べているからです。コリント第1、7章3から5節。独身性が神からの要求ではなく、クリスチャンの奉仕者の義務でもないことは明らかです。良い定理のために。では、独身が義務でないのなら、イエスやパウロが独身でいることを好意的に語っているのはなぜですか？独身でいれば、人々に良い定理を伝える機会に一層恵まれるかもしれないからです。独身の人は結婚している人につきものの思い煩いを経験せずに済むので、自分を差し出す機会が増えるのです。 ダビードの例を取り上げましょう。ダビードは人々に聖書を教えるため、収入の良い仕事を辞めてメキシコシティからコスタリカの田舎へ引っ越しました。そういう決断をするのに、独身でいることが助けになったと感じているでしょうか。ダビードはこう言っています。もちろんです。新しい文化や生活環境に慣れるのは大変でした。でも、私は独り身なので、その分楽でした。クラウディアも独身です。彼女は、クリスチャンの福音宣明者が必要とされているところで奉仕するために移動しました。こう語っています。神への奉仕は楽しいです。神が私をどれほど気遣ってくださっているかを実感すると、信仰も神との関係も強くなります。独身でいることは必ずしも重荷になるわけではありません。クラウディアはこう加えています。結婚していようと独身だろうと、それは問題ではありません。エホバ神に自分の最善を捧げるなら、幸福になれるのです。記事の終わり。